聖書を読みしたいと思います。今日はガラテヤ人への手紙1章の1節でございます。もし聖書をお持ちでなかったらお聞きいただければよろしいかとは思いますが、もし、お隣近所で、分かち合えたらガラテヤ人への手紙1章1節を読ませていただきたいと思いますので、お開きくださると嬉しく思います。ガラテヤ人への手紙1章1節、人となったパウロ、私が人となったのは人間から出たことではなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。とここまでですが、2節も読んでおきます。および私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの書教会へ。キリスト教徒になってイエスのお弟子になったパウロという方が、自分が使徒となった、使徒っていうと十二弟子の一人のようにも見えるんですが、ちょっとそれよりもですね、十二弟子という以上にイエス様から直接派遣された十二使徒といいましょうか、あるいはイエスの使徒という立場になったこのパウロが、自分は人間から出たのではなくて、人間の手を通したのでもなくて、イエス様と、それから父なる神様によって建てられましたということを告白している文章でございます。私は普段この言葉をですね、自分が牧師になった時の一つの神様から与えられた聖句、証明の聖句としてお話しすることが多いんですけれども、今日はですね、むしろこのエホバの証人の働きをこうしていく、そういう働き手になった聖句として、この言葉を使ってみたいと思うんです。これは私のクレームの歩みの中で初めてでございます。大体ですね、エホバの証人の働き、先生なんでやってるんですかって言ったらですね、いやー、まあいろいろ雪がかり上、ご家族の相談がありましてね、そんな気は全然ありませんでしたけれども、相模原でセミナーがあってですね、それでまあその相談を受けているうちに、まあしょうがないというか雪がかり上ですね、関わったのでございまして、いつでもですね、この働きはやめたいと思っておりますみたいな感じですね。で、JWTC も毎年毎年ですね、今年度はやめるかどうか、お祈りしてくださいみたいな感じでですね、私もそういうふうにですね、言っておりまして、この働きは折りあらばいつかやめようと、こういう感じでですねお話をしてきましたらですね、この聖句を取り上げてお話をすると、結構自分の首を絞めるようなですね感じになってくる今日はお話になるんですけども、まあその真意をですね、受け取っていただけたらと思って、この聖句をエホバの証人の働きのために、使ってみたいというふうに思って、今日はお分かちするわけでございます。というのはですね、この聖句って本当のことを言うと、エホバの証人のような異端との戦いとかですね、間違った福音からこう人々を守っていくというか救出していく、そういう文脈でこそこう大切な御言葉、大切な証明の聖句なんですね。こんな聖句をですね、パウロが自分が神様から召された、イエス様から召された、人からじゃないんだということをこんなに強調して語っている箇所は、このガラテヤ人の手紙以外ないんです。エフェソとかピリピとかね、それからコロサイとかテサロニケとか、パウロが書いた手紙13もあるんですが、私が人々からではなく、人によってでもなく、イエス・キリストとキリストを蘇らせた父なる神様によって建てられた人なんだと、あえて自分がですね、この働きに召された根源をこんな風に強調して、そして言わなければならなかった事情があったのは、ガラテヤの教会に対してだけだったんです。コリントの手紙の第二だってですね、もうパウロは自己弁明をですね、続けてもうしておりまして、みっともないぐらいしていましてですね、私はこうなんだ、ああだったんだ、 こういうことだったんだ、分かってくれっていうような話をですね、コリントの手紙の第2話、手紙全体を通して、まあ言ってみれば自己弁明のメッセージを言ってるんですが、そう言ったとしても決して私がこんな使徒職に召されたっていうことをですね、コリントの手紙第2では言わなかったんです。なぜならそれを言うとちょっと違う、教会の中で自分のことに対してね、いろいろ批判したり受け入れなかったりしたり、そういう問題を持ってる時ね、私はイエス様によって立てられたんだからってこうね、敬意を言うとですね、これちょっともう文句言いませんよね。そういう時にですね、私は使ったんだったら、私はやっぱり牧師さんが自分の働きに対して弁明する時に使ったことであってね、それはそれで、悪くはないけれども、でもこのガラテヤ人の手紙ってのはね、別にそういうことじゃなかったんです。むしろキリスト教の信仰にどうも福音とは全く違う、このすぐ後でですね、別の福音を伝えている人がいるとか言ってですね、もう一つの福音、6節をご覧いただくと、私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています、他の福音といってももう一つ別に福音があるのではないんだけれど、とか言ってですね、要するに別の福音っていうことを言ってるわけですよね。私は教会の中で起こってくる問題は、別の福音っていうほどのことでもないんじゃないかと思うんです。ちょっと福音に対する理解の仕方でとかですね、ちょっと福音の理解がこう、曖昧であったりおかしくなったり、あるいはちょっとね、高慢になったり、あるいは何かね、どっか行き違ったりと、こういうことは僕はよく起こるんですが、これ第二コリントの問題だと思います。つまり第二コリントでは働き人がいろいろ誤解されたり、いろいろ問題にぶつかって、そうじゃないんだ、こうなんだ、ああだ、こうだ、私を信じないのはどういうことなんだ、みたいなですね、そういうことをね、もう繰り返し繰り返し、こんな風に言うパウロもいるんだと思ってですね、私も時々それを読んで慰められたんですね、これもやっていいんだとか思ったりですね、思うことがあるんだけれども、ガラティアの一章の一節を使っちゃいけないんだと、そういう文脈ではね。で、別の福音こう言ってる時に、私が使徒となったのは神様が直接なんだということを、これは言わなきゃいけない。で、今日私たちの文脈の中で言えばね、私はエホバの証人とか統一教会とかキリスト教の名を語りながら、聖書を使いながら、それであたかも福音であるかのようにね、教会の中や人々に言って歩いている時、これやっぱりね、他の福音にどうして移っちゃったの、別の福音なんてあるわけじゃないんだけれども、物見の塔なんて本当はね、福音というね、名も値しないんだけれども、でもね、やっぱりね、福音って言いますよね、よく訪れって言いますよね、良い頼り、同じようなもんですが、良い頼りね、あれ福音ということなんですよ、良い頼りっていうのがね、グッドニュースはね。だからやっぱ他の福音なんですよ。で、統一教会だってそうなんですよ。やっぱりキリスト教を名乗りながらね、やっぱり別の福音なんですよ。オウム真理教になるとね、別の福音とまで言わないけどね、文字通り別の福音でね。でもね、オウム真理教だってキリストはですね、浅原祥子はね、上羽の黙示録の本なんか3冊も書いたり、私がキリストの再来だと言ったり、ヨハネの黙示録のね、解説をしてるんですよ。なんとね、ヨハネの黙示録を解説するときに引用するのはね、物見の塔新世界訳の文章なんです。だからちょっと驚いちゃいますよね、オウム真理教新世界訳使っている。決してね、新共同訳とかですね、口語訳とか新海訳使ってないんです。やっぱり暗黒の世界は暗黒で結びついてですねだからですね、 はい、オウム真理教キリストね自ら再臨そういうふうに言って麻原彰晃が言っていろいろ言ったところでやっぱり新世界悪なんですよ。で見方によっては別の福音ということもできる。オウム真理教さえもね、まあ仏教チベット仏教の中でのキリストの話だから別の福音でも相当別の福音でですね、オウム真理教になるとだんだん離れていきますから、エホバはちょっと近いんですけど、統一教会は真ん中ぐらいなんですけど、そしてオウム真理教になるとずっと向こうなんですけど、でも一応ねキリスト福音をとか聖書を使うっていうところがあるということですね。もうちょっと近くのねカトリックとはどうかカリスマはどうかっていうのは私はねあんまり別の福音っていうよりね、まあ、福音に対する幅の広がりとか理解の仕方とか、そしてねまあいろいろなこう考え方でもって整理するとこんなこと違ってきますよねということで、私個人はですねセブンスデーも含めて、まあ、一応こう福音の中に今のセブンスデーを含めて、ね、入れているんです。だからキリスト教を名乗っていて、私ほど広い考え方を全ての牧師さんが持つわけではありませんので、それはそれでまたね仲間で議論していくというか研鑽し合っていくってことは私は喜んでしますけれど、まあ私は別の福音っていうのとこれ違うんだという理解をねとりあえず持っていっていただきたいんです。でこの別の福音になったら私はですねやっぱり私たちが信じているものは何なのどこに立っているのっていうことでもって、このガラティア一章の一節を実は使うべきなんだ、使わなきゃいけないんだ。別の言葉で仏教徒にイエス様のことを伝える、イスラム教徒に伝える、他の宗教の元の人に伝えるっていうのはね別の福音とは言わないけれど、この聖句は重要になるわけです。つまり神様から与えられた福音、その根拠はねもうここにあるんだ、だから他の宗教の人へも伝道しなきゃいけない、まして別の福音っていう異端と言われる人にはやっぱりその立脚点が重要になってくるということなんです。でこのガラテヤ人の手紙ですね、通して一度ねお読みになってください。あれね15分かからない。私はですね今日ちょっと早くここに着いたらですねガラテヤ人の手紙さーっと読んだらですね15分かかりませんでした。で、もちろんこのお話の準備としてガラテヤ人の手紙読んではきたんですけれども、全部忘れて改めてですねガラテヤ人の手紙1章から6節までつらつらつらって読んでみると15分かかりませんから。で今ね説教の途中に読んでいただくとですね人の話聞かなくなりますね。これ帰ってからとかお昼休みに読んでいただきたいんですが、まあ、帰ってから今晩寝る前に読んでいただくといいと思います。ああ本当にパウロ大変だったんだなって。ガラテヤの教会の人ね、まあ一応ですね割礼を受けて律法を守らなければなら救われないんですよっていうユダヤ人のユダヤ教の考え方がね教会の中にまた入ってきて、もともとユダヤ人だからユダヤ教の教えとキリスト教の教えがこう微妙に絡んできてですね、でよく分かんなくなってしまって、こう神様からイエス様から救われたいんだけどやっぱり律法も守らないとダメなんだよねということで、律法も守って神様に受け入れる人間になりましょうということを言う人がいた。でそれがね最初の教会で大きな問題になっていた。このことが一番大きく取り扱われるのが使徒の働き15章なんですが、その15章の話はねこのガラテヤ人の手紙2章に出てくるんです。使徒の働き15章ではねどうやったら人は救われるんだろうか、立法を 守る割礼を受けなきゃいけないのか受けなくてもいいのか、この話がですね、議論されます。使徒の働き15章で大体まあ AD のですね40年代の終わり、49年ぐらいかもしれないしもうちょっと前かもしれないし、 でその出来事があって、イエス様が亡くなられてからね、まあ、17、18年経ってるわけです。そういう出来事がガラテヤの手紙2章に出てくるんです。でガラテヤの手紙の1章にはですね、その前の話が出てくるんです。私イエス様とね出会ったんだ。出会ってね、誰にも相談しないで自分一人でね、アラビアに行って3年間静かにね聖書読んで、そしてね神様のことを御心を聞いて、それで、私は実は神様から直接信仰ということを学んだんだっていうことがですね、言っています。例えば1章の15節、1章の15節、けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻ったって書いてあるでしょう。それから3年のうちに私はケパを訪ねたって、ペテロを訪ねてエルサレムに行ったんだって書いてますよね。つまりね、イエス様にダマスコの途上で出会ったんですよ。でそれから3年ね、私は一人っきりになっていろいろ考えたって言うんです。で信仰、自分の信仰についてね整理したって言うんです。だからね、あの誰にもわからない3年間があったわけです、ペテロにはね。よくね、皆さん、あのペテロね、イエス様、あ、ごめんなさい、パウロイエス様にね出会って、復活のイエス様に出会ってね、クリスチャンになってね、ダマスコの途中でねイエス様に出会ったからね、もう突然あの変化して、でね、ダマスコの途中行ったけど回り右してエルサレムに行ってね、でもうクリスチャンとして頑張りましたっていう風に僕たちのイメージにありますでしょ。それほどイエス様に出会うってことはね、すごいことなんだって、こういう風に話があの続いちゃうんだけど、あのよく考えてみたらそんなに簡単じゃなかったってことなんですよ。彼だってですね、もう一生懸命整理に整理をしたんです。おいで、これまで学んだこと、これまでいろいろと信じてきたことをですね全部整理して、そして3年間、まあ沈黙の時というか荒野の時というかですね、ユダヤ教からキリスト教への時っていうのがあったんだっていうことを知ってください。でそういう整理なしにですね、イエス様に出会った、いきなり全てが分かって、あ、立法じゃないんだ、キリストなんだ、恵みなんだ、今日からこれからでいこうなんていうふうに一夜にして変わったわけじゃなかった。それはお分かりいただけると思うんですよね。イエス様なんで出会ったんだろうか、これまで学んできてユダヤ教徒として、パリサイ人として生きてきた、それに何の意味があったのか。3年間悩んだ時に私はイエス様からあのメッセージを聞いた、神様から聞いて、福音ってこれなんだと分かったんです。それでですね、彼どうしたか、あの神様から示されたんだからね、もうそれで、いいんだと言って、人からじゃないんだから、人間の了解なんかいらないんだから、最初の一章一節そうだったでしょ。人から出たことじゃなくて、人々によってでもないんだっていうのはね、これエルサレムの教会の人たちによってでもないんだと。もちろんエルサレムのですね神殿制度のあの大祭司階級、その制度でもないんだと。あの人からではなくて時ね、これ自分も含めてください。あの他人からじゃないっていうだけじゃなくてね、自分の願いでもないっていうことなんです。人からではないっていうとね、他人からではないって読みやすいでしょ。でも自分からでもなかったっていうことなんです。で人々からでもないっていうのは組織なんですよ。他の組織から私は任命されたんじゃない。神様の働き人って、クリスチャンってね、どういう生き方してるのかっていうのは、やっぱり神様から私は委託を受けた、だから私は神様に対してその責任を果たすというのがクリスチャンの根本的な生き方なんです。だから皆さんのね、ご自分の生涯とか信仰とか歩みっていうのを考えた時に、私を召してくださったのは神様なんですよね、 まあ、まだクリスチャンじゃない人はですね、そんな話全然わからないと思います。わからなくていいんですけども、なんかそういうクリスチャンって変なこと信じてる人だよねってしか思わないと思いますけども、ね、まともにクリスチャンとして考えるとしたらそういうことなんですよね。で、人々からではなく人によってでもないと。で、それが私たちの歩みの根本なんです。で、ともするとですね、信仰深い人は人々でもなく人によってでもないんだから、神様からなんだから、直接なんだから、人間の承認とか了解とか推薦とかそういうものはいらないんだって言いがちですよね。で、私はパウロはそうはしなかったっていうことも知っていただきたい。3年後アラビアに行って確認して、もう大丈夫、神様からもう召されたんだからね、神様は味方なら敵なしでしょ、人間が何言おうと私はね構わないというふうに言ってもおかしくないんだけれど、でも彼はね、アラビアからケーパーを訪ねたんです。でもね、その時はですね、深い話なんか何もしなかったっていうんです。18節見ると、それから3年のうちに私はケーパーを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間2週間滞在したんです。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人には誰にも会いませんでした。ケパを訪ねて15日間滞在してヤコブには会ったって言うんです。で、他の人に会わなかった。なんでこんなこと言うのかなって、20節見ると、私はあなた方が書いていることには神の御前で申しますが偽りはありません。それから私はシリアやキリキアの地上に行きました。しかし、ね、これから伝道始めちゃったって言うんですよ。で、伝道を始めたんだけれど、2章の1節見てください。2章の1節に、それから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りましたって言うんです。だからね、それから14年だから3年の地と考えると17年後ですよね。パウロがイエス様を信じてから、そうするとね、17年後でね、仮にこれがエルサレム会議とするとね、49年ぐらいとするとですね、パウロの改心って何年頃っていうと32、3年なんですよ。1年目を数えるかどうか、いろいろね細かなところありますけども、そうするとね、33、4年かもしれないということはね、イエス様がね十字架に書かれてたのが、まあ29年から32、3年の頃なんですよ。それから数年、3、4年後、パウロって改心していくわけです。で、アラビアに3年に行って、で、14年経ってからっていうから、14年間何してんだろうかな、何してたのかなと思いますけど、これは明らかに伝道してたんです。でも、これ人の働きで言うと9章で改心しますでしょ、そして15章でエルサレム会が行われるでしょ、それの間のことなんです。あの時はもう自分で確信持ってね、アンティオキの教会から使わされちゃってるんですよ。でも一つ教理に問題が起こったんです。パウロたちはおかしな福音を伝えている。エルサレム教会の中でですね、変に彼の福音に対してクエスチョンを持っていた人が現れたわけです。割礼なんかいらないよって言って、律法なんか守らなくていいよ、イエス様によって恵みによって救われるんだよって聞いて、そういう問題が起こっちゃったので、彼ね、やっぱり教会にきちっと話しに行かなきゃいけないと思ったんです。最初3年後はね、そんな必要なかったんです。自分が確信していることを言ってよろしいって言ってくださった。だから伝道したんです。でもそのうちね、やってるうちに、おいおいちょっと待てよと、あんた言ってることね、私たちが承認したことと随分違うよと、これ言い始めた。それで実は15章使徒の働きで教会会議が行われて、まあ言ってみればね、会議に召喚されたっていうか招かれちゃったんですよ。それも名誉ある招きじゃなくてね、査問を受けたというか尋問を受けたわけです。それでそこでね、15章でどんな議論がいったかっていうことはまたね、ここも人の働き15章は後でお読みください。これはまあ3分もかかりません、2分も ぐらいで読めますから、ああなるほどな、こんなことが尋問されたんだって分かりますから。そしてその決着はですね、要するにパウロたちに、まあ、4つのことを気をつけなさい、その一つに血を避けなさいってあるんですよ。あの律法をね、安息日ごとにユダヤ人たちを読んでるでしょ、でユダヤ人ね、あんまり刺激しないでくれよっていうことなんですよ。割礼ね、授けなくてもいいっていうのは本当なんだけど、イエス様を信じれば救われるってそれでいいんだけども、立法守らなくてもいいんだけど、割礼受けなくてもいいんだけども、でもね、ちょっとユダヤ人のために少し配慮してくれる、エルサレム会議の結論そうだったんですよ。でね、実はユダヤ人ってね、毎週安息日、クリスチャンの話ですよ、ユダヤ人クリスチャンの話、あのね、安息日ごとに街道行ってるって言うんですよ。でね、そこでね、立法の書読んでるって。でユダヤ人はね、ユダヤ人のような文化宗教でイエス様を信じているから、それ認めてやってくれと。それだけじゃなくて配慮してやってくれと。あなた異邦人のとこ行って、割礼の問題とか立法の問題がない世界に行って、それで伝道してるんだ、割礼もいらないよ、立法守らなくてもいいよ、恵みによって救われるんだよ、それは正しいこと言っている。だけどね、あの世界は異邦人ばかりじゃないんだよ。もう長い間のね、ユダヤ教徒いるんですよ。神様もこのユダヤ教徒を召してくれたでしょ。このユダヤ教徒に対してやっぱりね、イエス様の福音はね、広がってるんですよ。こう言ったんです。4つのことをね、守ってくださいということで、何でしたかね、使徒の働き15章、毎週安息日ごとに律法を読まれていますのでって、あの使徒の15章20節ぐらい、4つの条件が書いてありましたから、何か読んでくださいますか、誰か。
偶像に備えた汚れた肉と身柄の行いと、
またまず待ってください、偶像に備えた肉ですね、
汚れた肉と身柄の行いと、
身柄の行いと、
締め殺した動物の肉と、動物の肉と、血を避けるように、
血を避けるように
と手紙を書く
んです。はい、この血を避けるようにって、ヨハネの書にして思い出すでしょ。この血を避けるっていうのがね、輸血拒否なんですよ。なんでここから輸血拒否が出てくるのっていうのは、これは統治体がいるからなんです。統治体がそう解釈するから、ね、文脈なんか全然無視されてるでしょ。安息日ごとにユダヤ人は律法読んでますよと。でね、ユダヤ教徒ね、4つのこと一応守ってんですよ。偶像に捧げた肉食べるなって、あるいは、不貧困を行うな、それから何でしたか、
動物の肉
を食べる、それがそうでしたね。最初の汚れたことをするなんて、不貧困をするなんてということですね。で、血を避けなさいと。これ血を避けなさいって何なのか、やっぱり動物のね、あの、律法には、まあ肉を食べるときに血を抜いて食べる。ユダヤ人ね、みんな血を抜いて食べてるんですよ。あのユダヤ人だってね、ステーキみたいなの食べるらしいんです。だけどね、我々のようなステーキじゃないんですよ。あの我々が食べるビーフステーキはですね、なんか血が滴るようにですね、赤いですよね。あれ美味しいですよね。あれ食べちゃいけないんですよ。で、ね、血抜きの儀式、血抜きをやるんです。それでもね、血を抜いても美味しいんだそうです。独特な味をつけてね。ユダヤ人のね、あの血を抜いた肉、僕は食べたことありませんね。本を読んだだけですのでですね、あまりよくわかりませんけども、だけども要するに血を避けなさいって言ったから、そういうことの文脈でしょ。で、安息日ごとに律法が読まれてるんですよ。で、それを守ってるんだから、そういうことはクリスチャン一応気をつけてくださいと。なぜかというとね、それいかんいかんって言ったら、ユダヤ人と異邦人の間でね、分裂が起こっちゃうでしょ。そうすると、せっかく一つの体で 一つのね共同体として召されたのに、中でもって細かなことで分裂しちゃうじゃないですか。それはいかんですよと言ったらですね、割礼は授けなくてよろしいって言ったんです。だからパウロたちの伝えている福音は正しいって言ったわけです。ただユダヤ人には配慮して生活しなさい。パウロはですね、このことはよく分かったんです。それまで分かってたかもしれないし、あるいはそのこの時さらによく分かったかもしれないけど、だからコリントの手紙書いてる時にね、偶像に捧げた肉は食べていいかどうかと、本当は偶像なんかないんだから食べたっていいんだけど、パウロもこだわりがありますよね。だけどやっぱりね、人つまずかせないためにやめときなさいよと、ね、自分の両親が他人の両親をね傷つけるようなことなら配慮しなさいよと、大人になった大きなクリスチャンになんなさいよと、ね、だからパウロは自分はユダヤ人にはユダヤ人のようになり、異邦人には異邦人のようになると、こういうことを取ったわけです。ね、ユダヤ人にはユダヤ人のようになり、異邦人には異邦人のようになりという姿勢を取ったのに、パウロはその背景にはこういういろんなことがあったわけです。で、こういうところをですね、文脈全然無視して、配置を避けなさい、輸血拒否、これに使いましょうと、こういうのを本当にナンセンスな聖書の使い方になるわけです。文脈を完全に無視してね、自分が言いたいことをどんなことでもへりくつをくっつければ言うことができる。聖書を使ってあたかも神様の御心であるかのように、ストーリーを作り上げて、教理を作り上げて、そして何か話をするっていうことが文字通り別の福音になってしまう。で、パウロは確かに神様が直接啓示を受けたんだけど、アラビアに行ってペテロを訪ね、ヤコブを訪ねて自分の福音を確認して、で伝道者が行った。でも14年経ってまた彼がやってることに問題が起こった。教会が問題にした。そこでその整理をする必要があって、パウロ喜んで行ったんですよね。私はやっぱこれ大事なことだと思ってるんです、ね、私は神様から示されてペテロとヤコブの証人もやるんだから、なんか別にね、呼ばれたからって行く必要ないよ、ね、メールでも出しとけばいいよ、そういうわけにいかない。やっぱりちゃんと行って、そして、やっぱり査問を受けたわけですよ。それね、エルサレム会議どうやって行ったかって言ったらね、ペテロが司会者やってるんだけども、だいたいペテロとか、あ、ごめんなさい、ヤコブが司会やってるかな。それでペテロがね話をつけて、それで一件落着で、ちゃんと書状も書いてるんですよ。やっぱり書状書いてくれって、口で言うだけじゃね、どうも信用されないからって、昔も今も変わらないね、だいたい。でこれで書状をもらって、それでパウロがこれからいろいろ地中海伝道した時にね、問題が起こったらその書状をやっぱり提出して、そして伝道していったんですよ。そういう意味ではパウロの伝道や働きは教会というものを背景にし、教会の承認をしいただき、教会に支えられてやっぱり働いていったっていうことで、直接神様から啓示を受けたんだけども、決して人間の組織とか人間的なものをね無視したり、あるいはないがしろにしたりね、そんなことどうでもいいんだっていうことでもって福音宣教したわけじゃないってことをお分かりいただけたでしょうか。そしてパウロはね、自分が伝えている福音というのはこういうことなんだ、こういうことなんだっていうことを、まあ3章以降でね、さらに詳しく解説していくんです。でこの内容についてはね、また別の機会に、 考えることにして、で本当の福音の理解ってね、実は私はクリスチャンたちもあんまりはっきりしてないんじゃないかという気持ちがとっても強く今もあるんです。私もね、はっきり教えてきたとはいえ、こう上手にきちっと教えてこなかったという部分もありました。これは2月の27日私は大野教会で講演しますので、なんか予告編とかちょうどいいところだったら終わってしまうテレビのコマーシャルのような感じでですね、申し訳ありませんけれども、まあ、やっぱり本当の福音の理解というものをねしていくっていうことが大事なことなんですが、今別の福音っていうことの絡みの中で、人々からではなく人によってでもなく、イエス・キリストとキリストを死人の中でよみがえらせた父なる神によって建てられた、この信仰に立って私たちは行動していくんだということの意味ですね。これ別に人パウロはそうで、我々は人でもない牧師でもない一信徒で平信平信徒であるからとかね、それは違うということなんです。パウロはね、味方によりは平信徒なんですよ。テントメーカーであってね、決していわゆるそれをプロにして、それで俗に言う飯を食う生活が支えられるということじゃないんですよ。これ本当にテントメイキングを作って、まあ多くの場合献金で養われたところもあると思いますけど、でも必要だったらいつでもアルバイトしてたぐらいですよね。で果たして一世紀にそれほどね、教職者階級というものと信徒の区別があったのかどうか。働きはありました。執事もいました。まあ、今でいう役員とかね、長老もいました。でも今の長老というのと長老制度との長老と同じか、私はね、みんな長老派の人は長老と同じだって言うんですよ。監督派の人は監督っていう言葉が出てくると私たちの教会を教えてるって言うんです。私バプテストだからね、執事っていうところだけ教えるんです、ね、役員だから。みんな全ての教派は自分に都合のいいところを聖書を用いて、そして正当化していくんです。それは必要というか、まあそれはやむを得ない。ただそれが唯一絶対であるなんていうふうにはね、思わない謙虚さが必要だっていうことだけなんです。なぜかと、私たちはみんなね、一人個人は大切なんだけど、違ったことを教えられ、違ったことを受け、違った整理をする人たちのを全部カバーしてるわけではないっていうことなんです。よろしいでしょうか。ここが、まあ、考え違いしちゃうんです。私は私に与えられたね、立場と信仰と考え方と賜物と、私が生かされていくに必要なものを神様与えてくれてるんですよ。でもお隣にいる人はね、たとえ夫婦であってもね、親子であっても、同じ教会のね親友であっても、やっぱりね、置かれている人ところミニストリーが違うんですよ。でその人に必要な賜物と生き方と考え方とセンスといろんなものを与えられてるんです。だから私は自分に与えられたものをね本当に大切にするのであればね、どうでしょうか。西田さんに与えられたものを私が大切にするっていう、大切にする権利がある、権利があるというか責任がありますよね。榎本さんに与えられた賜物と立場と働き違うんですよ。どうやったって私榎本さんのことできないんですよ、ね、え、ああいうお母さんのようなことはできない、ね、え、あの家族のいろんなことをね、1時間でも2時間でもね、あんな高い電話代使ってねえ、でも話してる、私なんか絶対にあれできない、相談したいことがあったら3分で言ってください要するに何が言いたいのあなたはなんて言っちゃうからね、あ、それはこうしたらいいじゃないのと、それ以上の話は瀬山先生とか言って聞いてくださいとか言ってね、もうそうやって今瀬山先生がいなくなったからちょっと困っちゃってるけどね、でもしょうがないんですよ、私に与えられたものは。でもその人に与えられたものとミニストリーがあって、そしてその人ができて、その人が考える考え方や受け止め方や整理の仕方や人間の広さや 度量の大きさみたいなものとか、その人が必要だから与えられたんじゃないでしょうか。私よりよっぽど深い考えの人います。人間の大きい人もいます。度量のね、人もいます。熱心な人もいます。私なんかもう手上げって人いますよね。シンガポールで私はもう手を焼いて、ある方手を焼いたら、もう小堀さんすいません、この人お願いしますね、もう抱きしめてやってね、おいでね、この人ね救ってやってくださいと、私もうできませんですからと。まあ牧師やカウンセラーもそう言っちゃ元も子もないんだけど、でもね実際そうなんですよ。私は彼女に三位一体のことをあらぬ限り説明しました。もう20時間や30時間40時間で終わらないぐらい、もうシンガポールにまで来て話をしてね。でもまだ全然もう太刀打ちができない。お祈りしてもらってるけどもダメ。もうさよね小森さん、もう意見でも何でもいいから祈ってやってくださいともうね祈り倒してね、もうねやってくださいと。もうお母さんになってね、やっぱり彼女には本当に抱きしめてあげてね、そして分かってあげる人必要なんですよね。私ねそれいくらやってもできないんですよ。愛が通じないんですよ。だってそういう賜物を持ってる人じゃなきゃできないじゃないですか。それを持ってしてだってできないこともあるんですよ。やっぱりでもそれはその人が持ってるものを精一杯使ったことによって果たせることであって、みんな違うからできるんですよ。そのことを私たちが大事にしていく。だから違っているっていうことは神様の働きの大切さであり豊かさであり、で私が賜物を、たくさん持っているとか勝っているとか良い働きをしているとか大きな功績があるっていうのはね、これは全部違う、間違っている。私は牧師だからね、そういう意味では説教したり影響力が与えられる可能性は大きいですよ。今日だってこうやってね20人あるいは100人のテープを聞いている方々に何らかのインパクトを与えることができる、それは大きいけれども、それはそういう場面におけるそういう働きを召されているだけのことであって、決してその人が大きな働きをしているとか大きな影響を与えているということではないんです。ね、大統領はアメリカの大統領は日本の総理大臣に大きな影響を与えるんですよ。でもそれはほんのはどこかのその立場の問題でしょ。実際に会社を経営している人やお店を運営している人や家族をいろいろやっている人はね、そんな総理大臣のねそのステートメントではね解決しないんですよ。でも大事ですよ、総理大臣も大統領も牧師もそれぞれみんな大事なことやってる、召された人は。だからといってですね、中学生の男の子を本当に正しく導き、そしてね育てて立派な人間にしていくっていうね、中学の教師の現場で働く教師の人とどちらが大切な大きな働きをしているんだろうかと考えたら、私はあの政治家じゃないと思います。まあ政治家は政治家でやっていい、経済の社長さんは社長さんでやったらいい、学校の先生もあるし、あるいは一人の母親の自分の子供に対する責任という、僕は賜物と働きが違うから神様が召されているのであって、そのことを本当に尊重し、自分のことも大切なんだけど他の人も大切にしていって、そして自分がやってることをね神様から与えられたんだから本当に絶対正しいんだから人の意見なんか聞く必要ないっていうのは、これは僕は違う。やっぱり他の人に与えられたものの中で自分を見て、そして時に間違ってることもある、時に行き過ぎたこともある、自分は正しいと思ってるんだけれども自分自身がねやっぱり気がつかないことってのは本当に山ほどある。だから本当に子供の意見であっても、どんな人の意見であっても私は耳を傾けなければいけない。しかしそういう人を通して神様は語ってくださるんですよ。それはね、分かってない信徒が何言ってるかみたいなね態度を取られたらそれは違うんじゃないでしょうか。やっぱり一人の人が 神様から召されていると同時に、私はね、人々からではなく人によってでもなくっていう言葉をパウロはね、ここでは否定しているけれど、2章では人々からによってであり人によってである、使徒パウロとね、2章では告白してるんだということを知って、やっぱり神様の働きをね、全うしていかなきゃいけない。牧師だけじゃなくて、使徒だけじゃなくて、皆さんが自分に与えられた使命をそうしていただきたいという意味でね、ここをお話しさせていただきました。しばらく黙祷したいと思います。